ね、よく知ってる基本的なことですけども、見ていただきます。第一コリント人の14章1節、第2版を持っている方は308ページ、私と同じ第3版を持っている方は337ページです。お送りします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天のお父様、よから短い時間ですが、カリスマについての学びをいたします。生きた学びができて、これからのリバイバルに対する、またお会いの時に対する備えができるように、今晩必要なことを導いてください。真の教師である主に期待いたします。エスサルナヤといたします。あれ一人出てきましたね。たまに関して学んでますけれどもですね、後で、ヨハネ・デニス牧師がね、来られました。後で証をしておきますけれども、白血球が1万3000だったのが、7300まで落ちて、もう病院に来なくていいって言われたということで、金曜日に直接ヨハネ牧師から電話いただきました。あとご本人から詳しくお話していただきますけれども、まず神様に感謝したいと思います。ちょうど去年の10月の半ばからですから、11月が執行節目ですから、その10月の半ばぐらいから何回か病院に行って4回検査されたんですけども、で、ダメだ、白血病か抗原病の疑いがあるということで、11月7日に、検査になったんですけど、この時に7300の病室だと。こっちは1万8000から1万3000の間だったそうですね。でこれだと白血病が抗原病になったわけですけども、これで逆転したわけですね。で、デニシ牧師はデニシ勝信って言うんですけど、すいませんね、本人が勝つ前に言われって順番が私は先だったんです、すいません。で、勝信だったんですけども、これ実は今年の第一ヨハネ5章4節の言葉なんです。そこから作られたんですね、確かね、確かそこら辺ですよね。その御言葉から上がられたんだから、今年の御言葉の方がちゃんとアタックを受けてくださって、ちゃんと勝利してございまして、もっぺん神様に感謝したいと思います。私は今年ね、で、今年入ってから勝利してね、やっぱり見事だと思いますけども、本当に嬉しく思います。その一方で、ゆりかさんがですね、後でお手紙を、お手紙っていうか、本人は書けませんので、そしたら僕じゃ今日来れないので、皆さんにお手紙をお読みしますけれども、ゆりか姉妹が11月1日です、これは。11月1日の路上ライブ中に、倒れられて、まあ、一応最後まで引かれたそうですけれども、まあ、お家に、もう体が全く動かなくなったのを連れていく途中で電話したら、もう救急車というか病院の方がもう、ぜひ救急車にすぐまして連れていけないためだということで行って、西赤病院ですかね、沢達子さんが7年前に行かれた同じ病院なんですけども、まあ、それでくも膜下だったんですね。で、ということでありました。で、これはくも膜下ですね。下手をしたら命が、くも膜下自体は軽いらしいんですけれども、場所が脳の奥の方でですね、手術すればこの脳を全部出さなきゃいけなくて、奥なので、なんて言いましたっけ、ここの、すごく大事な神経、頸動脈、そう、頸動脈に当たる可能性があって、頸動脈に当たった場合、一発で命がなくなるので、お医者さんが、ちょっと手術するのは非常に危険なので、ということで、もう明確に場所が特定できて、はっきりやらない限りできないということだったんですね。で、まあ、この膜下自体は軽いんですけれども、その場所がかなり悪かったというか、手術が非常に危険な場所だったんですね。だから、それで結局、でもその結局、逆に手術が伸びて、ですね、後でお見せしますけど、伸びて、それで今やっております。ただ、体調は良くないのでね、ぜひ皆さん続けてお祈りください。それからもう一つが、イスラエルチームの時に、名前は何ですか、いつこさんだけ覚えてるんですけど、人だけが、何いつこさん、長岩いつこさん、兵庫フィラデルフィア協会の長岩いつこさんが、やはり何て言いましたっけ、脳いくつか、脳が腫瘍と言いますかね、なんかそれで、今、意識まだ戻ってないみたいですね、昏睡状態で、一番新しい方知りませんけれども、帰ってきた段階ではまだ無理だったですね、だからまだ帰国してないと。で、今日の朝の東京の礼拝の予言では、この長岩いつこさんが戻ってくるまで、まだ派遣は終わっていない、祈り続けなきゃいけないという予言を、不思議さんが取られました、礼拝予言ですね。だから、やはり長岩さんですね、長岩さんが、いつこさん、いつこさんというのがうちの子供みたいなんですけど、いつこさんが、ちょっと今、相 カラデルサムの病院で入院してらっしゃるんですね。で、しかもどれもですね、かなりデニシー牧師、ヨハネ牧師の方は完璧に癒したれて、お医者さんからも来なくていただいて感じになりましたけど、やっぱり白血病か膠原病かもしれないっていうのはかなりシビアな病気ですね。それからゆりかさんの場合も冗談抜きで命が危ない可能性があるわけですね。それからいつこさんのも意識不明で昏睡してるわけですよね。だからかなり厳しい病気が許されています、ね、でこれは逆に言えばこれは明らかにこれからこの奇跡、癒しとともに奇跡、癒しとか奇跡っていう、こう、神様がいよいよこの働きを逆にこう、これから導かれる、こう、一切チームですね。これ、長老の奥さんですし、この今年の言葉のね、ヨハネ牧師でしたから、なんかはっきり、その前触れだと思うんですね。だから、この方々のために真剣になると同時に、癒しとか奇跡の働きが、今年はこう、開き始めていくだろうと。いうふうに思います。ただね、それは信仰を通してね、まあ、これは説教になってしまいますからですけど、信仰を通して、だから、賜物で言えば賜物を実際に用いることを通してですね、用いること自体が信仰ですから、ね、私が祈ってってね、思わないと思いますけど、もしそういう否定的な思いが来たとしても、来たとしても手を出して祈る人が、神が働かないと思いますよね。でも、祈らない限りは、精霊が勝手に働く場合ありますよ。それはね、特殊な場合ね、賛美の祈りに勝手にできますけど、今、賜物があるですからね、実際に手を置いて祈り始めるかどうかが大事ですよね。だから、信仰の足を持って賜物を実際に持ち始めるか。で、忠実にされてる方と、時々忠実になる方と、たまに忠実になる方がいると思いますけど、だから終わったことはもう改めてよしとして、今日からね、今日からって、今年から再び、とにかく忠実に賜物を用いて、大胆に用いていってほしいというふうに思います。で、今年は癒しとの奇跡がね、いよいよ開かれ始めてくるんで、この玉の値がこうぐっといくってことをね、すごく思わされます。で、男子国会部の方でね、杉沢牧師が言ってたんですけど、今回の案件の時にもちろん信仰のことを繰り返しされたんだけど、方が、フィリップさんがいつも前に、ね、ポイントのもくれるけど、なんか、祈りの布をくれたって言ってましたね。だからつまり祈りがポイントだったんですね。秋元牧師はちょうど相談の時いつも布団をかぶって祈るので、これはいいとか言ったらそうです、布団かぶってあんまり祈ってるわけではなくて、あったかくしてってるんでしょうね。祈りの布をくれたってことですね。だから僕は一つは祈りですね。もう一つは賜物に関することはやっぱり向こうで生まれたそうですね。だから祈り賜物の信仰と思うんですけれども、この賜物に関して皆さんぜひですね、取りなし続けると同時に皆さん賜物に対して真剣にやってほしいというふうに思います。で、今日はうちの方多いと思うんですけど、一応来月から長崎からその世界の方では長崎の教会全部市内はとにかく、県内はまあ他の地域のことになりますけど、全部案内状を出して、いよいよ本格的に他教会に向かってカリスマのことをね、こう言おうと思っています。で、ビデオと秋元記者が来月来られますけど、秋元記者がされる時もそうでない時もそのビデオを撮って、ちゃんと音声もきちっと撮って他教会に向けてもう映像で出すと、いよいよ本格的に外に向かってね、やろうと思っています。そういう話は強く強くなるんですよね。だから、それは私だけじゃなくて、越田牧師も実は同じこと言ってたんですよ。先月ですね、パウル牧師が来た時に。次の時から許可をもらって、セミナーはね、今、正解ですけど、セミナーはあまり出さないことがいいので、許可をもらって、ビデオと映像で撮って、ビデオと映像と一緒か、撮って、でそれを出したいと。そしたらね、絶対に正解には来ないけど、予言セミナーなんて何やってんだろうってこう興味本位と批判しようと思って見る人は絶対いる。自分が福音派だったらきっとそうやってみたと思う。で、見て聞いて逆にと思って毎月見るようになって、そのうちきっと来たと思うって言うんですよね。彼はもともと福音派でしたから、カリスマをすごく批判してる教会の人でしたから、だからその聖書からちゃんとセミナーをして話のを聞いたら、きっと逆に心を開いて逆に求め始めると思うって言うんですね。だからこれから主の方はね、外に向かっていこうとしてると思うんですね。だから2つ、1つはいつも言いますように、私たち自身が技に預かる、私の手を通して癒しが起こり、私が御を語って、そういう働きをして、そのことを通して人がガーッと使われてくるね。もう1つは他の教会とか他のグループ団体ね、宣教なんで、そこにカリスマのことを教え、こう導く、そういうことを、その2つの使命が日本だけではありません、世界に向かってです。はっきりインターネットは世界に行きますからね。長崎が聞いたら、なんかドイツと中国とアメリカから毎週アクセスがあるんですって。 ね、皆さんのところも分かる人に調べてもらったら、海外からきっとアクセスが定期的になるところがあると思うんですよ。だね、長崎の場合はですね、まあ、東京の時の場合はね、もう全国、世界から、世界中が通るんでしょうけど、ね、だから、世界でね、必ずね、聞く人とか見る人ができます。で、もちろん皆さんの地元でも来ると思うんですけども、だから、単語に関してこの年はですね、今まで私たちの訓練ということが中心でしたけども、ゆりかさんとお客さんとか、今まで自分たちの訓練とか、そういうことが中心でしたけども、今年は実際にこの単語を用いて、ノンクリスチャン、ね、世に近づかれ、世に向かって賜物を通して宣教していくということと、もう一つは他の教会とか他の主の働きをしている人たちにカリスマのことを教え、ね、あるいはこの誤解を解いて本当にこんな素晴らしいんですよってことを伝えていく、それを実際に成していくところに入っていくということですね。ただしこれはね、こっちから仕掛けるってちょっとすみません、どうしてもそういう表現になると思うんですけど、こちらから踏み込んでいく、こっちから宣教していくってことですね。もちろん主に聞いたですよ。ガーってやるってことじゃなくて、主に聞きながらこっちから踏み込んでいくってことをね、どうぞ覚えておいてください。前回パウロさんが来た時のメッセージが、よしあきで、恐れてはならない、おられてはならないで、結局、進めてくるんですよね。恐れないで。恐れがあるのは当然だけど。だから、単語に関しても、そういう段階に入ってくるってことをどうぞ覚えててほしいというふうに思います。それでですね、あと実践したいと思いますが、ちょっとだけね、もうよく見知ってらっしゃるでしょうけど、確認のためにお話しますけど、愛を追い求めなさい、見た目のたまもの、特に予言することを熱心に求めなさいって書かれています。で、コリントの教会は、いろんな問題が起こってた教会で、その問題が起こっていることに対して、パウロが、このコリントの手紙を書いて、そして、まあ、注意をしたわけですね。で、その中にたまものこともあって、たまものに関してちょっと混乱があったので、注意を送ったわけ。で、皆さん、牧会者の方は特に分かると思うんですけど、普通そういう時は、ちょっと賜物のような問題が起こってるから、しばらくちょっとやめといて、ね、ちょっとこう、ね、こう落ち着いた時にまたやりなさいとかっていうのは、普通人間的ならするアドバイスですよね。でも、パウロはコリント書を見る限り、問題が起こっていた教会に対して賜物で、一言もやめろとか、もうするなということは、一言も言ってないんです。どう使わなければならないかは語ったんです。注意事項は語ったけれども、むしろ熱心に求めなさい、求め続けなさいって言ったわけですよ。ね、一番中心は何かったら愛です。これは間違いありません。ね、愛ですね。愛を求めなさい。ただしこの愛は、日本人が言う愛というのはちょっと違って、コリント書の13章に書いてある神様の愛ですね。この愛が一番大事だと、ね。でも、その愛とともにまただから同じように賜物を求めなさい。特に予言することを熱心に求めなさいということを言ったんですね。まあ、愛はよく言われる御霊の実で、賜物の方は予言は賜物の代表とありますけれども、いずれにしても愛と賜物を求めなさい、そして予言することを熱心に求めなさいと言ったんですね。で、14章の最後もう一遍言ってるんです。ということは、問題を起こっている教会にやめろとは一言も言ってない。正しく用いなきゃいけないけれども、ますます熱心に求めろと言ったんです。で、なぜかって、それぐらい賜物が重要だということをパウロは知ってたんです。ここは聖霊って書いてますから、聖霊がそう言ってる。で、私たちも、賜物を用いていくときに、いろんな失敗とか訓練の途中であるかもしれません。で、それはちゃんと失敗したことはそこから学ぶ必要があります。でも、やめちゃいけないんです。正しく用いていき、正しく学んでいかなきゃいけないけど、やり続けていく必要があるんですね。ただ、聖書はそう言ってるからです。聖霊が、神様がそう言ってるからですね。で、その注意事項はもうご存知のように、このコリント書にわかりますけれども、一つは、教会に与えられた賜物なので、教会の賜物としても用いるということですね。現れるのは個人ですよ。例えば、誰でもいいですけどね、誰かにね、こう、コスタ牧師やるとコスタ牧師って言いやすいんですけど、今日実は私がやられて誰かに聖霊を頼もうかと思ったんですけど、なんかややこしくなるかやらました。コスタ牧師に癒した賜物があったとします。ね、だから確かにコスタ牧師に会えてるんだけど、広く言えば死の主がクリスチャンセンターっていうんで、狭く言えば命の冠教会って教会に与えられたわけです。間違いなくその人に現れてるんです。その人に与えられてるんです。だけど、教会として与えられてるんですね。これ、いつもより目はね、2.0 見える目は、間違いなく目が見てるんだけど、体と共にあるから見えてるんで、目だけ飛び出したら、いつもゲゲの鬼太郎は、なんか最悪かとしてますよね。だけど、あれは漫画の世界。絶対目だけでは生きてられない。目は死ぬんです。賜物は、 その人に現れてるんだけど、教会と共にあるから生きるんだってことね。今皆さん学びの時は当たり前だと思うんですけど、これ本当に現れてきたらね、綺麗に忘れられる方が多いんですよ。本当に現れてきたらケッちゃん、綺麗にこんだけ言ってるのに、だからやだね。でこれを言うだけでね、多くの教会、他教会行った時にはね、このことを言うことがね、すごく大事なんです。教会のものなんだよ。だから教会のカバーの中でしっかり権威たちのもとで、その立てられている牧師の権威のもとで用いなさいってことですね。これは聖書は言ってるからね。これはすごく大切です。このことをしっかり押さえることはすごく大切ですし、そのことを語るとね、多くの場合立てられている牧師たちはね、耳を傾け始めるんですね。ね。で、もう一つはいつまで吟味する、見分けるってことですね。それが予言はもちろんです。予言だけじゃなくて、霊的なことからはどんなことでも見分ける。癒しに関しても、聖霊の癒しもあれば、悪霊だって癒しをしますからね。だから信仰宗教いっぱい人呼んでるわけでしょ。こんだけ、ね、いろんなの叩かれてても。だから本当に見分けをするね。本当に神の霊なのか神のものなのかを見分ける。でその鍵は聖書と主に聞くことであると。ね、で主に聞く力は成長の度合いがあるので、どうするかって言ったら、教会の助けを借りて、教会に見分けの機能があるから、具体的には牧者に相談をして、紹介の助けを借りて、しかし最後は、その本人、予言なら語られた本人、霊的体験なら霊的体験したその本人が最後は吟味する。ですから、これも徹底してください。ね、本人が吟味する。で、ここにいる方々はね、日曜日の夜、わざわざね、長崎まで来るぐらいですから、主を愛していてね、なんとか宣教したいと思っているんですね。で、愛があんまりやりすぎると、愛のゆえに神に従うのがいい決まってるじゃないですか。ね、例えば、愛者奥様がありました、愛者奥様ですね。愛者奥様、今日は断食をしなさいとか、課題をします。ね、今日の夕飯は断食して、木原牧師にプレゼントしなさい。ね、でも、明確感から来たとします。どうしても食べ物なんです、すみません、私それは。ね、それでその時にですね、それを吟味するのは愛者牧師なんですよ。だから、キャラ牧師はやっぱり食い物のことになるとブレるなとか思いながらニコッと笑って言ってるかもしれないですけど、私はですね、間違いの神から来てると、これをしたら A 社牧師は明日からすぐ祝福を受けるとね、分かるでしょ。今くだらないこと言ってますけど、結構本当にね、だから強く言ってるんです。いや、A 社牧師やった方がいい、ね、で、こう食べる人はやった方がいいって、何やらないんですかとこうなるわけで、分かりますね。全然その悪気はない、ものすごく善意からなんだけど、これはしちゃいけない。サジェスチョンする、まあ神から来てると思いますよ、やった方がいいと思いますけどね、でもそれ以上は本人なんです。でこれはね、ちょっと皆さんね、これから賜物がね、まだ自信がない頃はいいんですよ。自信が出てくる、これは間違いなく神だとかね、もっと癒しがバンバン現れ始めるね。そうなってきた時にどうしても押しすぎるんですね。だから私は高ぶらない、高ぶらない、妬まない、押しつけない、覚えてます？この3つは一時繰り返しはやりたいでしょ。だからパウロさん見てるとね、はっきりある確信持っててもね、あるところまで行ったらあとはもう本人の選択ってですね。じゃあその人従わなかったらどうなるかって言ったら痛いんですよ。でも痛い目に遭わないと学ばないんですよ。無理に言われてやってうまくいったらあんまり身につかない。それから一人失敗したら本人の責任なら本人の責任したい、こっちの方の責任にされる。うまくいってもうまくいかなくても、本人がそこでうまくいったときは学び、うまくいかなかったときは痛い目にあって学ぶんです。わかります？そうでしょ？痛い目に遭わない人って、ね、だから皆さん、試練のときの方が身についてるでしょ？いろんなことが、いや、本当にそうでしょ？ね、うまく仕掛けいったときってのは嬉しいんだけども、身についてることって痛みを通して学んだことは身についてますよね。ね、だから、それね、これはちょっとね、これから今年はやっぱりものすごいね、たまの一つ大きなポイントになると思いますので、ぐーってね、伸び始めると思いますから、そのことね、どうぞ覚えてください。ね、まあ、ということです。それ実践に行きたいというふうには思います。5分くらいしかありませんけど、まあ、今、癒しのことはすごく言われてますので、癒しに関して実践したいと思いますけど、癒しに関して、はい、今日、癒し、自分はぜひ乗ってもらいたいって遠慮なく、1、2、3、4、男性が1人、あ、2人いますね。もう一人ぐらい男性いますよ。もう一人が二人、女性も何人かいますか。あ、はい。じゃあ、もう一人ぐらい男性いってもいいですけど、女性ももう一人ぐらいいきましょう。いいですか。じゃあ手を挙げておいて。はい。前の人ができるだけ言ってください。で、牧師は一人がついて、他教会でもいいですから、はい。言ってください。手を挙げれなかったけど、やっぱりという人は今手を挙げていいですよ。はい。はい、どんどん言ってあげて。人が来たら手を下ろして、人が来る前に手を挙げておいて。男性は男性、女性は女性で。 祈る時間5分ぐらいしかありませんけど、はい、よろしくお願いします。で、牧師の方が道を見ていたのでぜひお願いします。ひかるくんのところ誰か牧師の方ついてあげてください。はい、はい、あ、いいですよ。あの、そちらじゃあ誰か牧師夫人の結構ですから、はい、ってくださいお願いします。イエス様に何をって言われたりします。アメン。ちょっと時間が短くてすいませんでした。はい、祈ってる、はい、何か治った方や変化があった方、後頭部が重かったのは楽になってください。 はい、こっちこ
っち。私も同じ。私じゃないんですか。
大丈夫です。前。
すいません。私も同じで、後頭部がずっともうふわーんとなってて、それと耳鳴りがあったんですけど、だいぶ軽くなりました。
はい、感じます。もうちょっとだけ、すいませんね。はい、他に。はい、はい、光くん。
風邪気味だったんですけども、祈っていただいてだいぶ体がすっきりしました。
はい、します。はい、山本さん。山本さん、むしろ。慣れてないね。
祈ってもらって、首から腰までがほかほか
だった。ほかほかになっちゃうよね。はい。
ここ一月ほど首筋が重たくて辛かったんですけど、ちょっと軽い感じがします。ありがとうございます。
はい、お願いします。可愛いですか、ね、ちょっと今日時間が短かったので申し訳ありませんでした。じゃあここまでにしておきたいと思います。ぜひ皆さんカリスマをね、どんどん用いていただきたいというふうに思います。お願いします。天皇お父様、今の時をありがとうございます。イエス様の名前をお願いします。アメン。10分休んで、10分。